それでは四時期の13章に入ります。四時期の13章です。今日はですね、16章まで学んでみたいと思います。ここでのテーマは撒き散らされた命の泉。ちょっと変な題名ですけど、撒き散らされた命の泉です。13章から16章まで、サムソンという人物が描かれています。これがですね、この四死記の中に出てくる最後の四死です。そしてちょうど真ん中ぐらいにこのサムソンの話がですね、4章にわたって書かれているわけですけれども、17章以降からはですね、四死の時代のこう同じ時期にですね、こう他にどういうことが起こっていたか、その霊的状況についてですね、書かれているわけですけれども、ここでサムソンのところでですね、この獅子がですね、どのようなですね、獅子になってしまったか、この前は絵筆を見てきましたけれども、絵筆を見ていきましたけれども、彼もですね、この異教的なこう考え方がですね、残ったままですね、神様のお使いしてしまったために、神様とは真っ向から反する人間をですね、生贄として捧げるようなことをやってしまったという話です。でこのサムソンはもっとこうなんて言いますかね、もっとこう惨めなですね、終わり方をしています。神様の霊、聖霊にこの聖霊が望まれてですね、今までの獅子以上にもっと力強い働きをするんですけれども、今までの獅子以上にこう罪をそのままにしていた、自分のやりたいことをやってった人なんですね。そこからですね、私たちがこの神様とのこう関係、このサムソンからですね、教訓を学んでいかなければいけないわけなんですけれども、それでは早速ですね、読んでいきます。13章の一節です。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。イスラエルがまた堕落しました。7回目なんですね。この、主の目の前に悪を行ったって書いてあるのがこれで7回で、そして40年間ペリシテ人の手に渡されたとあります。このペリシテ人というのは地中海沿岸ですね。そのイスラエルだけではなくて、他のその地中海の沿岸の地域にもこの動いていった海洋民族みたいな民族だったんですけれども、イスラエルではちょうど、今のですね、アシュケロンとかガザとかですね、あそこら辺ですね、この港町とかあそこら辺の地域、平地ですね、あそこに居住していた、この民族でありました。でその民族にこのイスラエルの人たちが支配を受けていたわけなんですけれども、ちなみにこのペリシテ人というところからですね、ユダヤ人が世界に紀元の70年の後にですね、世界に離散しましたけれども、その後にローマ人がですね、このイスラエルっていう国をつけ、イスラエルっていう名前を消したかったんですよね。もうユダヤ人のこと大嫌いだったから、それでパレスチナっていうふうにつけたんですね。ペリシテ人から出てきたこの言葉なんですけど、パレスチナっていう名前ですね。このイスラエルのことをいつも襲っている、このいつも敵としてですね、この動いている民でありました。それで2節をご覧ください。さて、ダン人の士族で、その名をマノアというツォルアの出の一人の人がいた。彼の妻は不妊の女で、子供を産んだことがなかった。ダン人の士族とあります。ダン族ですね。これダン族はですね、この地図、この後ろの新改訳聖書の新改訳聖書の後ろに地図があるんですけれども、ちょうど濃い青色になっているところですね、それがダンですね。この地中海のところからちょうどこのエルサレムの方に向かってのですね、こう地域、ここが割当地として与えられていました。けれども後でペリシテ人の支配がものすごく強かったので、ここを離れてですね、ずっと上の方、ヘルモン山があるこのイスラエルの上のこのところですね、このガリラヤ湖よりもっと上のところですけど、そっちの方に移動して、そこに自分たちが住むところを探していったわけなんですけれども、 そしてこの断続のところにソルアという町があります。ちょうどエルサレムからだいたい30キロぐらいですかね、西の方に行ったこの町なんですけども、そこにこのマノアという人がいて、そして奥さんをもらったんですが、その奥さんが不妊の女であったってあるんですね。聖書って面白いんですけど、不妊の女が数多く出てきます。でその不妊の女に限って神様から選ばれた人、男の子をですね産む器としているんですね。一番初めがサラですよね。あのイサクを産むまで、なんと90歳でイサクを産んだわけですけど、それまで不妊だったわけですね。そしてイサクの奥さんのリベカもずっと子供が生まれませんでした。それからハンナですね、この四世紀の次のところで学びますけれども、彼女も子供は生まれない でその中で、この祈った時にこのサムエルが与えられたわけです。そして覚えてますか、ルカによる福音書ではですね、ザカリアの奥さんエリサベツも不妊の女だったんです。でもガブリエルがやってきて、確かガブリエルがやってきてですね、このバプテスマのヨハネがを身ごもることをですね、この告げられて、それで子供が与えられました。他にもまだいますけれども、このようにして、このマノアの奥さんも不妊の女だったんです。そして主の使いが現れます。主の使いがその女に現れて彼女に言った、見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今気をつけなさい。ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもって男の子を産もうとしている。その男の子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。主の使いが現れて、そして、そのこれから男の子を身ごもるよということを話しています。で面白いのは、ブドウ酒や強い酒を飲んではいけない。この強い酒というのはですね、今のワインみたいなものですね。ワインですね、いわゆるブドウ酒というのは水で薄められていたんですけれども、こう強い酒というのはそのままですね、アルコールがしっかりと入っているところのこの強い酒です。そういうものを、またブドウから出てくるものを全部ダメなんだと。その理由がですね、なじる人なんだって言ってですね、その他にも汚れたものを一切食べてはならないというのもありますし、あと、この頭にカミソリを当ててはならない、剃ってはいけないって髪の毛ですね。なじる人というのは民数記の6章に出てきます。民数記の6章です。1節から6節までをちょっと読みますね。イスラエル人に告げて言え、男または女が主のものとして身を性別するため特別な誓いをしてなじる人の誓願を立てる場合、ブドウ酒や強い酒を立たなければならない。ブドウ酒の酢や強い酒の酢を飲んではならない。ブドウ酒を一切飲んではならない。ブドウ汁を一切飲んではならない。ブドウの実の生ものも干したものも食べてはならない。彼のナチル人としての性別の器官にはブドウの木から生じるものはすべて、種も皮も食べてはならない。彼がナチル人としての性別の誓願を立てている間、頭にカミソリを当ててはならない。主のものとして身を性別している期間が満ちるまで彼は聖なるものであって、頭の髪の毛を伸ばしておかなければならない。主のものとして身を性別している間は死体に近づいてはならないというふうに、私は神様に捧げますっていうふうに思った時にですね、ある自分で一定の期間を決めるわけなんです。例えばじゃあ私は60日間神様に捧げますって言ったらですね、髪の毛を剃ります。ツンツルテンにします。そしてあとブドウから出るものは一切食べても飲んでもならないですね。それから、死体に触れてはならない。その6章にはですね、たとえ親戚家族が死んでもその死体に触れてはならないとあります。もし触れてしまったらまた最初から始めなきゃいけないんですけれども、そしてあとは今言って頭にカミソリを当ててはならない、そういうことをですね一定の期間やるんです。そして例えば60日経ったらですね、そして、少し伸びますよね。その髪の毛をですね剃って、その剃ったものをこの全焼の生贄として、と一緒にこれ祭壇の上でですね祭司に焼いてもらうわけなんですね。でこれがなじる人なんですね。 でここでサムソンは生まれながらにしてのなじる人なんです。つまり一生涯そのようにして過ごしていく人として選ばれたんですね。神様に捧げられたもの、そしてイスラエルをペリシテ人の手から救い出す者として、ナジル人として生きていくわけなんです。まあ、このナジル人としてですね、この似たような形で生まれてきた子がサムエルですね。サムエルもこのサムエルもそうですね、この神様に捧げられた者として神様に用いられ、バプテスマのヨハネもそうでしたですね。同じようにしてですね、彼も生まれてきて神様に大いに用いられた、人だったわけですけれども、そしてその女は夫のところに行き、次のように言った。神の人が私のところに来られました。その姿は神の使いの姿のようで、とても恐ろしゅうございました。私はその方がどちらから来られたか伺いませんでした。その方も私に名をお告げになりませんでした。けれどもその方は私に言われました。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。今ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。その子は体内にいる時から死ぬ日まで神へのなじる人であるからだ。今主の使いが告げたことを夫に伝えました。で彼女はですね、単なる人だとは思わなかったんですね。神の使いのようであると言っています。で8節ご覧ください。そこでマノアは主に願っていった。ああ主よ、どうぞあなたが使わされたあの神の人をまた私たちのところに来させてください。私たちが生まれてくる子に何をすればよいか教えてください。神はマノアの声を聞き入れられたので、神の使いが再びこの女のところに来た。彼女は畑に座っており、夫マノアは彼女と一緒にいなかった。マノアがこう主に願ってるんですけども、現れたのはまた奥さんの方でした。それでこの女は急いで走って行き、夫に告げていった。早くあの日私のところに来られたあの方がまた私に現れました。マノアは立ち上がって妻の後について行き、その方のところに行って尋ねた。この女にお話になった方はあなたですか。その方は言った。私だ。マノアは言った。今あなたのお言葉は実現するでしょう。その子のための定めと習わしはどのようにすべきでしょうか。すると主の使いはマノアに言った。私がこの女に言ったことを全て気をつけなければならない。ブドウの木からできるものは一切食べてはならない。ブドウ酒や強い酒も飲んではならない。汚れたものは一切食べてはならない。私が彼女に命令したことは皆守らなければならない。マノアにも同じように伝えました。マノアは主の使いに言った。私たちにあなたをお引き止めできますでしょうか。あなたのために小ヤギを料理したいのですが。すると主の使いはマノアに言った。たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食物は食べない。もし全焼の生贄を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。マノアはその方が主の使いであることを知らなかったからである。この例え方であることは分かったんですけれども、主の使いかどうかということが分からなかったので、今食事をご馳走させてくださいと、いわゆるもてなしをしようとしたわけですが、私は全焼の生贄、全焼の生贄を捧げたいならばというふうに言ってるんです。そこで次の話が出てきます。そこでマノアは主の使いに言った。お名前は何とおっしゃるのですか。あなたのお言葉が実現しましたら、私たちはあなたを褒めたたいのです。主の使いは彼に言った。なぜあなたはそれを聞こうとするのか。私の名は不思議という。そこでマノアは小ヤギと穀物の捧げ物を取り、それを岩の上で主に捧げた。主はマノアとその妻が見ているところで不思議なことをされた。炎が祭壇から天に向かって昇った時、マノアとその妻が見ているところで主の使いは祭壇の炎の中を昇っていった。彼は地にひれ伏した。主の使いは再びマノアとその妻に現れなかった。その時マノアはこの方が主の使いであることを知った。でその次に、私たちは神を見たので必ず死ぬだろうというふうにマノアが言っています。これ不思議という名を持った方、食事ではなくて全焼の生贄を受け取られました。で実は彼は人ではなく神なんですね。でも神は霊ですから見えないはずなのに、今は見える形で人のような姿で現れています。で私たちは知っているのは、この神は3つの人格においてですね、一人の神、三位一体の神であることを知っていますけれども、ここで現れている方はイエス・キリストであると考えられるわけですね。イザヤ書の9章の6節にイエス様が不思議な助言者と呼ばれています。 でここでも不思議なことをされた方として現れているわけですね。それでマノアは妻に言った。私たちは神を見たので必ず死ぬだろう。妻は彼に言った。もし私たちを殺そうと思われたのなら、主は私たちの手から全焼に生贄と穀物の捧げ物をお受けにならなかったでしょう。これらのことを皆私たちのお示しにならなかったでしょうし、今しがたこのことを私たちのお告げにならなかったでしょう。その後この女は男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。このようにサムソンが生まれました。サムソンは主の使いご自身がやってきて、そしてナジル人として生きることを宣言されて、本当に特別に選ばれた人。またこの育っている時には主は彼を祝福されたとありますから、本当にこの祝福されてこの成長していった人であります。そして主の霊はツォルアとエシュタオルの間のマハネダンで彼を揺り動かし始めた。サムソンに主の霊が望んでいますね。それによって大きな働きをこれから始めていくはずなのですが、全く違う話がこれから展開していくんです。面白いことに主の御業は確実に行われていきました。つまりイスラエルをペリシ人の手から救い出すということについては行われていたんですが、ナジル人として生きていくのとは正反対の生き方をしていくサムソンの姿を見ていくようになります。サムソンはティムナに下っていった時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰った時父と母に告げていった。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに女が一人もいないというのか。割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。ティムナという町、これはペリシテ人が住んでいる町なんですね。先ほどのツォルアという町からこのちょうど谷があるんですけれども、この下のところにこうティムナといってペリシテ人が住んでいる町がありました。イスラエルはですね、ちょうど丘のところに住んでいたんですけど、この平地のところにペリシテ人が住んでいたんですが、そこのところに入っていったんです、サムソンが。まずここから間違いが起こってきますよね。敵陣の中に入っていきました。私たちクリスチャンがですね、聖書に書いてありますね、不信者と信者、これが同じ区引きを追うことはできないですね。光と暗闇の中に何の交わりがあろうかと書いてありますけれども、その行ってはならないところ、またはやってはいけない交わりというものがあるわけなんです。けれども今サムソンはティムナのところに入っていき、そして一目惚れをしたんですね。ティムナの娘を見て、それで結婚したいと思うようになったんです。これを今の言い方ではロマンスですね。あの今あるドラマを見ているんですけれども、なんかあの恋愛ドラマでですね、韓国のドラマですか、ちなみに知らないと思いますあのこの前終わったばっかりのドラマですけども、まあ一目惚れというか、たった3ヶ月か4ヶ月ぐらいしか付き合ってなかったんですが、10年経っても忘れられないって言ってですね、あのそれでまあいろんな大変なことが起こってくるんですけれども、まあそういう恋愛がありました。誰でもですね、この一目惚れとかですね、この惚れてしまうとかあると思うんですけれども、まあ私もそのドラマを見て本当つくづく思ったのは、この人は初恋に恋をしている、その人を愛してるっていうか恋をしてるんじゃなくて、初恋に恋をしてる恋に恋をしてるってもいいですよね。そのイメージの中でもうなんかそうなってしまうという、まあ、あので、一目惚れしたわけですね。そして奥さんをこの人をね、私に与えてくださいと。昔はですね、この、まあ、今でも 多くの国がしてると思うんですけれども、親がですねこの見合いをさせるわけですよね。その自分がなんかこう決めるっていうよりも親が見合いをさせて、そしてこの結婚するわけですから、それをお願いしますって言ったわけです。でももちろんこのサムソンはそういうこともしてはいけないわけです。モーセが律法の中でその住民とですね縁を結んではいけない、その娘をですねまたは息子をその住民とこの結婚させてはいけないという戒めを与えていました。けれどもそれもですね彼は破ってしまっているわけなんです。で今何回、ずっとここで立ち止まってますけれども、これから読んでいく話、女だらけです。聖書の中に他国の女から離れなければいけないという具体的な戒めが書かれているんです。書かれているところがあります。どこか分かりますか？箴言なんですけども、箴言の5章ちょっと3節から読みます。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは苦よもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。まあ、これは長々とたくさん書かれているわけなんですけども、このような他国の女ですね、神のことを知らない女の人と結婚をしていく、結婚する、またそれに惹かれていくことによってですね、ここに書かれていたことがサムソンの上に実現していきます。そしてもう一つ言えることは、サムソンはそれでも力強く神様に用いられていくということなんです。なんでこんな肉の欲を満たしていくサムソンがなんで神様に用いられる、これ現実に起こることなんですね。今で直すとですね、外側での奉仕ですね、教会で奉仕をしてですね、または牧師であるとか伝道師であるとか、またはまあクリスチャンでも熱心にこの奉仕をしていて、外側では奉仕をしていて、それを通してもしかしたら他の人がイエス様を信じて救われるっていう見業も見るかもしれませんけれども、神様との個人的な命の関係においてもう全然なっていない生活をしている。そこではもう神様のことは関係ないですね、この生活をしていて平気で、でももう今このなんか教会で奉仕をしてて神、ね、いろんな人がこうやって喜んでながらいいじゃないかと言ってですね、まあ、そういう外側では神様の仕事をしているんだけど、内側ではもう全然違うことをしているというこの生活、これがこのサムソンなんですね。そしてこのサムソンを用いて神様は、この主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたって書いてあるんです。人間の失敗をも神様は用いられます。ヨセフのことを思い出しますけれども、ヤコブの息子ですね、10人の兄がヨセフをエジプトに売りました。これは悪いことでした。けれどもその悪いことをも用いて、ヨセフを神様はエジプトの支配者とされて、そしてヤコブがカナン人の地でこの死ぬことなく飢え死にすることなくエジプトで暮らすことができるようにしてくださったわけなんですね。でサムソンも悪いことをしたんですけど、それをも用いて神様がですね、これから、このペリシテ人とことを起こそうとされているわけなんです。で5節をご覧ください。こうしてサムソンは彼の父母とともにティムナに下っていき、ティムナのブドウ畑にやってきた。見よ、一頭の若い獅子が吠えたきりながら彼に向かってきた。その時主の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで子ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかった。サムソンは自分のしたことを父にも母にも言わなかった。今一緒にお父さんとお母さんと一緒にティムナに行ったみたいですね。途中でですね、この違う道を通っていったか、または自分が早く行ったら遅く行ったらとか分かんないんですけれども、行って一人になった時にブドウ畑の中を入っていったんです。ちょっと待ってください、あれブドウから出てくるものは一切食べてはならないわけですよね。このサムソンが神様の言われていることに非常に無頓着、無神経であることがここにも現れてますね。ブドウ畑のところに行って、そしてライオンです。 で主の霊が下ってですね、そしてこの子ヤギの口を開いて切るようにですね、ライオンをこの引き裂いてしまったわけですね。サムソンは下っていてその女と話し合った。彼女はサムソンの気に入った。しばらく経ってからサムソンは彼女をめとろうと引き返してきた。そしてあの獅子の死体を見ようと脇道に入っていくと、見よ、獅子の体の中に蜂蜜の群れと蜜があった。彼はそれを手にかき集めて歩きながら食べた。彼は自分の、父母のところに来てそれを彼らに与えたので彼らも食べた。その蜜を獅子の体からかき集めたことは彼らに言わなかった。蜜がその死体の中にできていて、蜂蜜が このあったわけですね。でそれを取って食べて、でそれを持ってってお父さんに持ってってですね、お父さんとお母さん持ってってその自分のやったことは言わないでですね、食べさせたわけですけども、もう一度ナジル人の神様に言われたことを思い出してください。死体にも触れてはいけないという、ここでも破ってるんです。でもそれの蜜を取りました。そしてその蜜のことについて、次から面白い話が始まります。彼の父がその女のところに下っててきたとき、サムソンはそこで祝宴を催した。若い男たちはそのようにするのが常だった。人々はサムソンを見たとき30人の客を連れてきた。彼らはサムソンに付き添った。サムソンは彼らに言った。さああなた方に一つの謎をかけましょう。もしあなた方が7日の祝宴の間にそれを解いて私に明かすことができれば、あなた方に天布の着物30着と晴れ着30着をあげましょう。もしそれを私に明かすことができなければ、あなた方が天布の着物30着と晴れ着30着を私にください。すると彼らは言った。あなたの謎をかけて私たちに聞かせてください。そこでサムソンは彼らに言った。食らうものから食べ物が出、強いものから甘いものが出た。彼らは3日経ってもその謎を解き明かすことができなかった。今祝宴パーティーを開いています。そしてなぞなぞをしているわけです。これ解いたら晴れ着、また天布のこのだから高価な着物ですよね。それを30着用意しろと、あなたたちが当てたら私が用意して、そして当てられなかったらあなた方が用意するんだよという話をしているわけです。でこのもちろんこの食らうものっていうのはこのライオンから食べ物が出てそして強いもの、ライオンから甘いもの、蜜が出たということになります。4日目になって彼らはサムソンの妻に言った。あなたの夫を口説いてあなたの謎を私たちに明かしてください。さもないと私たちは火であなたとあなたの父の家を焼き払ってしまう。あなた方は私たちから剥ぎ取るために招待したのですから、そうではないでしょう。すごいですね。言わなかったらこれ謎の答えをですね、謎々の答えを私たちに伝えなかったら殺してやるぞと、火で燃やしてやるぞと言ってるんですね。まあこんなにこうひどい人たち、まあなんかこの男たちがひどいだけなのか、それともそのペリシ人のこの文化の中にそういうものがあったのかどうかわかんないですけれども、火で焼いてしまうというふうに脅しています。そこでサムソンの妻は夫に泣きすがっていった。あなたは私を憎んでばかりいて私を愛してくださいません。あなたは私の民の人々に謎をかけてそれを私に解いてくださいません。するとサムソンは彼女に言った。ご覧、私は父にも母にもそれを明かしてはいない。あなたに明かさなければならないのか。そうですね、両親にさえも言いませんでした。彼女は祝宴の続いていた7日間サムソンに泣きすがった。7日目になって彼女がしきりにせがんだのでサムソンは彼女に明かした。それで彼女はその謎を自分の民の人々に明かした。自分の願いが聞かれるまでサムソンにせがんでいます。先ほどですね、読んだこの箴言の5章の言葉、他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。これ文字ど今蜂蜜の話が出てきてますけれども、女の口もこのようにして男を動かす力を持ってるんですね。非常に甘い、そして滑らかなんだ。町の人々は7日目の日が沈む前にサムソンに言った。蜂蜜より甘いものは何か、おじしよりも強いものは何か。するとサムソンは彼らに言った。もし私のメスの子牛で戦い合わせなかったら私の謎は解けなかっただろう。このメスの子牛っていうのはもちろんティムナの女のことを言っています。
その時主の霊が激しくサムソンの上に下った。主の霊が下りました。彼はアシュケロンに下っていって、このアシュケロンっていうのはペリシ人の大きな町の一つですね。そこの住民30人を撃ち殺し、彼らから剥ぎ取って謎を解き明かした者たちにその晴れ着をやり、彼は怒りを燃やして父の家に帰った。怒ったんですね。それでペリシ人の町に入って、その30人30着必要でしたから、そして晴れ着をやって、そして、その30着、その30人殺したですね、それを取っていってですね、そしてそれ着物を与えてですね、自分の家に帰ってしまいました。それでサムソンの妻は彼に付き添った客の一人の妻となった。サムソンの怒りを見てですね、もうサムソンは、この自分の娘を嫌ってしまったと思ったんですね、父が。それでそこのパーティーの場にいた客の一人に何と与えてしまったと書いてあります。しばらく経って小麦の刈り入れの時に、サムソンは一匹の子ヤギを持って自分の妻を訪ね、私の妻の部屋に入りたいと言ったが、彼女の父は入らせなかった。彼女の父は言った。私はあなたが本当にあの娘を嫌ったものと思って、あれをあなたの客の一人にやりました。あれの娘の妹の方があれよりも綺麗ではありませんか。どうぞあれの代わりに娘を、妹をあなたのものとしてください。サムソンはちょっと頭を冷やしてですね、それで改めてこのティムナの自分の妻のところに行ったわけです。ちょっとこう怒り散らしてしまったからですね、こう申し訳ないと思ったんでしょう。この子牛を持って行ってですね、子ヤギを持って行ってですね、それで、この会いに行ったんですけれども、なんとその娘は他の客のものになってしまって、妹が残ってるから、じゃあ妹をあなたに与えますと言ったわけです。するとサムソンは彼らに言った。今度私がペリシテ人に害を与えても私には何の罪もない。それからサムソンは出て行ってジャッカルを300匹捕らえ、松明を取り、尾と尾をつなぎ合わせて2つの尾の間にそれぞれ1つの松明を取り付け、その松明に火をつけ、そのジャッカルをペリシテ人の麦畑の中に放して、束ねて積んである麦から立ち方オリーブ畑に至るまでを燃やした。なんか子供のいたずらみたいなことをやってますけれども、ジャッカル、まあ、でも子供は絶対できないですよね。こんな力を持ってないとできないわけですけど、ジャッカルを捕まえてですね、そしてこの尾っぽ、これをつなぐんですけれども、そのつなぐときに一緒に松明もつないだんですね。火をつけたまま、昔私トンボにこの爆竹をつけて飛ばしてですね、トンボ残虐ですね、子供ってね、そういうことしましたけれども、ジャッカルをですね、そうやってこの松明をつけて、そして300匹を放したんです。ペリシ人のところに、この畑のところに。そしてそこがもう火事になったわけですけれども、それでペリシ人は言った。誰がこういうことをしたのか。また言った。あのティムナ人の婿サムソンだ。あれが彼の妻を取り上げて客の人にやったからだ。それでペリシテ人は登ってきて、彼女とその父を火で焼いた。なんたることでしょうか。火で焼いてしまいました。するとサムソンは彼らに言った。あなた方がこういうことをするなら、私は必ずあなた方に復讐する。これ何でしょう、内部抗争って言ったらいいんでしょうかね。もう復讐の試合っ子ですが、その後で私は手を引こう。そしてサムソンは彼らを取り引いて激しく撃った。それからサムソンは下っていってエタムの岩の裂け目に住んだ。彼らを激しく撃ってですね、撃ち殺した後に、まあ、ちょっと怒ったために落ち込みが始まったんでしょうか。このエタムの岩の裂け目に、そこに住み始めました。一人ぼっちになったんですね。ペリシ人が登っていってユダに対して陣を敷き、レヒを攻めた時、ユダの人々は言った。なぜあなた方は私たちを攻めに登ってきたのか。彼らは言った。我々はサムソンを縛って彼が我々にしたように彼にもしてやるために登ってきたのだ。ティムナの女とその父にしたこと、まあ、それもそのことだけでですね、もうこのサムソンは、まあ、結構もうそれだけで終わりっていうのを思ってたわけです。でそれで火を焼いてしまったときに怒ってですね、それを打ち叩いて、でもそれだけで終わんなかったんですね。今度ペリシ人たちがですね、この自分たちが打ち叩かれて殺されてしまったわけですから、今このユダのところにやってきたんですね。それでユダの人々3000人がエタムの岩の裂け目に下ってきて、サムソンに言った。あなたはペリシ人が私たちの支配者であることを知らないのか。 あなたはどうしてこんなことをしてくれたのか。するとサムソンは彼らに言った。彼らが私にした通り私は彼らにしたのだ。今その時イスラエルはペリシテ人の支配下の中にあったわけですね。だから彼らを怒らせるようなことはしないでくれとサムソンに頼んでいるわけなんです。彼らはサムソンに言った。私たちはあなたを縛ってペリシテ人の手に渡すために下ってきたのだ。サムソンは彼らに言った。あなた方は私に打ちかからないと誓いなさい。すると彼らはサムソンに言った。決してしない。ただあなたをしっかり縛って彼らの手に渡すだけだ。私たちは決してあなたを殺さない。こうして彼らは2本の新しい綱で彼らを縛り、その岩から彼を引き上げた。サムソンがレヒに来た時、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた雨糸のようになって、その斜めが手から溶け落ちた。ユダの人々3000人がですね、サムソンのところにやってきたっていうのもすごいですよね。3000人ですよ、たった一人の人に対して。けれどもサムソンを説得してですね、そして、このしっかりと縛ってですね、日本の新しい人なんて彼を縛ったんですけども、でこのペリシテ人がやってきてですね、ものすごくもう憎たらしかったわけですよね。もうやってやるぜって感じで、行けこの野郎って感じで行ったら、なんとサムソンのその、にかかっていた腕がですね、あの綱が甘い糸のようにですね溶け落ちてしまいました。サムソンは生新しいロバの顎骨を見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を撃ち殺した。そしてサムソンも言った。ロバの顎骨で山と積み上げた。ロバの顎骨で千人を撃ち殺した。こう言われた時、彼はその顎骨を投げ捨てた。彼はその場所をラマテレヒと名付けた。生新しい顎骨ということは、これもまた死体にサムソンが触れていることになります。その時彼はひどく渇きを覚え、主に呼び求めていった。あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられました。しかし今私は喉が渇いて死にそうで、無活霊の者どもの手に落ちようとしています。すると彼はレヒにあるくぼんだところを裂かれ、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復して生き返った。それゆえその名はエンハコレと呼ばれた。それは今日もレヒにある。激しい戦いの後疲れ切ってしまってですね、もう戦えない、もうペリシテ人の手に落ちてしまうと言ってですね、こう不安と恐れの中にいたんですけども、主がですね彼に水を与えてくださいました。こうしてサムソンはペリシテ人の時代に20年間イスラエルを裁いた、ね、40年間この支配、ペリシテ人の支配の中にあった時に、その後にサムソンが、この働いてですね、20年間このようなペリシテ人との戦いがあったわけですけれども、こうやって見ていくとサムソン、自分の女のこととあと復讐のことしか考えてないわけなんですが、ペリシテ人がそれに反応して、それによってサムソンがそれに応答して応戦してですね、でさらに多くのペリシテ人を殺していく。イスラエル人たちは一方ですね、ただ我慢しているだけしか、我慢するしか仕方がなかったわけですね。けれどもこのような騒動が起こったので、ペリシテ人をさらにやっつけていくことができるようになった。でこれが神様がこの中におられるということが分かるわけなんですね。でサムソンはですね、神様のことを全く考えていなかったわけではないんですね。今読んだところで、あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられましたと言っています。神様に信仰を持っていなかったわけではなくて、ある意味で神様にものすごく大きな信仰を持っていたわけです。私がペリシテ人の手から、ペリシテ人、イスラエルをペリシテ人のところからですね救い出すものとしての自負はあったんですね。そして神様からそういうふうに言われているということは分かってたんです。だからヘブル人への手紙の11章には信仰の人としてサムソンが出てきます。にもかかわらず、もう連続的に神様への献身ですね、その神様との関係というのを本当にないがしろにしていった 人だったんですけれども、このような状態をずっと続けられるわけではもちろんないんです。外側の働きでさえもがですね、いつかなくなってしまう、そういう時がやってきます。サムソンはガザへ行った時、16章です。そこで一人の遊女を見つけ彼女のところに入った。この時サムソンがここに来たとガザの人々に告げるものがあったので、彼らはサムソンを取り囲み町の門で一晩中彼を待ち伏せた。そして明け方まで待ち、彼を殺そうと言いながら一晩中鳴りを潜めていた。しかしサムソンは真夜中まで寝て、真夜中中に起き上がり町の門の扉と2本の門柱をつかんで勘抜きごと引き抜き、それを肩に担いでヘブロンのに面する山の頂へ運んでいった。またペリシ人のこの大きな町ガザに入っていてですね、売春婦と遊んだんですね。あからさまな罪を犯していますけれども、まだ力はあったんですね。このペリシ人たちが待ち伏せをしていたんですね、町の門で。ところがなんとサムソンはその町の門ごとですね引き抜いてですね、それを担いでヘブロンのところまで、この頂上のところまでですね、これ持ってってしまったんですね。けれども次の女、デリラという女によって彼のこの力がなくなってしまうのを見ていきます。その後サムソンはソレクの谷にいる一人の女を愛した。彼女の名はデリラと言った。するとペリシ人の漁師たちが彼女のところに来て彼女に言った。サムソンを口説いて彼の強い力がどこにあるのか、またどうしたら私たちが彼に勝ち彼を縛り上げて苦しめることができるかを見つけなさい。私たちは一人一人あなたに銀1100枚をあげよう。銀1100枚です。すごいですね。で、ペリシテ人の領主はですね5人いたことが分かってますので、5500枚をデリラが受け取ることになります。それで真剣にですね、このデリラがですねサムソンを口説くことになっていくわけですけれども、そこでデリラはサムソンに言った。あなたの強い力はどこにあるのですか。どうすればあなたを縛って苦しめることができるでしょう、できるのでしょう。どうか私に教えてください。サムソンは彼女に言った。もし彼らがまだ干されていない7本の新しい弓の鶴で私を縛るなら、私は弱くなり波の人のようになろう。ちょっとこの女が言ってることをですね、よく見てください。あなたの強い力はどこにあるんですか。どうすればあなたを縛って苦しめることができるでしょう。こんなにはっきりですねデリラはサムソンに聞いているんです。もうデリラはサムソンを苦しめるっていう意図を隠すことなく、包み隠すことなくですねはっきり言ってるのに、サムソンはそれにまともに答えているんですね。もちろん嘘ついてるんですけど、まともに答えてるんです。これがですね、罪を犯している者の姿です。罪を犯していると識別力がなくなってきます。判断力がなくなってきます。知的な識別力だけではなくて霊的な識別力、それがなくなっていくんです。私たちが神様に祈って、そして御言葉を学んでいく中で善と悪が何であるかが分かってくるんですね。ヘブル人の手紙の5章の14節に御言葉によってですね霊的に成熟することが書かれてますけど、そこに善と悪を区別していくことができるというふうに書いてありますけども、で私たちが罪を犯してですねちょっとぐらいいいだろうというふうに罪をもてあそぶことがあります。そして罪を犯したら、あ神様ごめんなさいって言ってですね、もう許してもらえるということを前提にですね罪を犯して、そしてまた許してもらって、また罪を犯したら許してもらえると思って、そんなことにもてあそぶゲームみたいにですねそういう生活をしているとですね、判断力、見えるものが見えなくなるし、聞こえるものが聞こえなくなって、自分がどのような危険に置かれているかが分からなくなってくるんです。使徒ヨハネが兄弟を憎むことについてですねこう言いました。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです、というふうに、闇の中にいるようになるよと、だから見えなくなるよと、自分がどこに どこに歩いているのかが分からなくなるよと言ってるんです。そこでペリシテ人の領主たちは干されていない7本の新しい弓の鶴を、彼女のところに持ってきたので、彼女はそれでサムソンを縛り上げた。彼女は奥の部屋に待ち伏せしているものを置いていた。そこで彼女はサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った。しかしサムソンはちょうど、麻くずの糸が火に触れて切れるように弓の鶴を断ち切った。こうして彼の力のもとは知られなかったですね。このようにしてですね、このデリラはですね、本当にこのサムソンを捕らえようとしていたんですけれども、それでもサムソンは気づいてないんですね。次をご覧ください。デリラはサムソンに言った。まあ、あなたは私を騙して嘘をつきました。ちょっと待ってくださいよ。嘘をついたって言ったって本気でですね、これ縛ったわけですよね。悪いのはサムソンじゃなくてデリラの方でしょ。だけどそうやって私を騙したって言って嘘をつきました。さあ今度はどうしたらあなたを縛れるか教えてください。するとサムソンは彼女に言った。もし彼らが仕事に使ったことのない新しい綱で私を縛るなら、しっかり縛るなら私は弱くなり波の人のようになろう。そこでデリラは新しい綱を取って、それで彼を縛り、サムソン、ペリシ人があなたを襲ってきますと言った。奥の部屋には待ち伏せしている者がいた。しかし、サムソンはその綱を糸のように腕から切り落とした。このように綱も糸のように縦糸と一緒に私の髪の毛7房を織り込み、そしてごめんなさいね、旗の、長で突き刺しておけば私は弱くなり波の糸のようになろう。これどういう分かりますか。あのこう旗をあの布を作りますよね。作るときに糸でこうやってどんどんと縦糸と横糸があって、こうこう横糸をこう通していくことによってあの布を作っていくわけですけど、それのどっちかな、横糸として彼の髪の毛を使っていくということです。で、彼が深く眠っているとき、デリラは彼の、髪の毛7房を取って旗の縦糸と一緒に織り込み、それを旗の長で突き刺し彼に言った。サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきます。するとサムソンは眠りから覚めて旗の長と旗の縦糸を引き抜いた。サムソンは自分が嘘をついていると思ってましたけれども、ここ見てください。どんどん本当のことに近づいています。彼の髪の毛ですね、髪の毛、これ頭にカミソリを当ててはならないというなじる人への誓いがありますけれども、なじる人としての誓いの言葉ありますけれども、さっきはこの綱だったんですけど、今度はもうこの髪の毛の話をし始めちゃってるんです。自分たちが罪を犯して自分たちがごまかせると思ってもですね、このように、大丈夫だと思っても、実はどんどんどんどん自分が知らないうちに、神様との関係を捨てるような方向へと進んでいってしまうわけなんです。そこで彼女はサムソンに言った。あなたの心は私を離れているのに、どうしてあなたはお前を愛すると言えるのでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して、あなたの強い力がどこにあるか教えてくださいませんでした。こうして毎日彼女が同じことを言ってしきりにせがみ責め立てたので、彼は死ぬほどつらかった。それでついにサムソンは自分の心を皆彼女に明かしました。明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいる時から神へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛はそれを落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなり普通の人のようになろう。言ってしまいました。デリラはサムソンが自分の心を見明かしたことが分かったので、人をやってペリシテ人の領主たちを呼んでいった。今度は登ってきてください。サムソンは彼の心を皆私に明かしました。ペリシテ人の領主たちは彼女のところに登っていた。その時彼らはその手に銀を持って登っていった。彼女は自分の膝の上でサムソンを眠らせ、一人の人を呼んで彼の髪の毛7房を剃り落とさせ、彼を苦しめ始めた。一人の人にですね、どんどん剃っていってもらったわけです。彼の力は彼を去っていた。ここで大事なのは、彼が彼の髪の毛に力があったわけではありません。 大事なのは、神様が剃ってはいけないと言われたその命令そのものなんですね。それに対して、この自分がそれに応答している状態が神様との関係だったんですけれども、それを今自分の方から放棄してしまった。それゆえに力が失われてしまったんです。彼女がサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った時、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って体を人ゆすりしてやろうと言った。彼は自分が主が自分から去られたことを知らなかった。これが最大の悲劇です。主が彼から去られたことを彼が知らなかったんです。自分は今までのように自分は力を持っていると思っていたんですけれども、もう力を失っていたんですね。主が去られたことさえも気づいていなかった。私たちが罪を悔い改めないとですね、外側では敬虔であるかのように振る舞っていても、内側が枯れた実を結ばない木のように、神との命の関係がなくなっていくのを知ります。ちょうどイスラエルの民がイチジクの木に例えられてですね、イエス様が十字架につけられる最後の週にイチジクの木をイエス様がご覧になられて、それを呪われた場面が出てきます。イチジクの木には葉っぱを生い茂っていたんですけれども、実がなかったんです。それでそれを呪われました。でなぜかというと、イスラエルがですね、表向きの宗教的な活動は行っていたんですけれども、実を結ばない神様との命の関係を持っていなかったんです。で私たちが神様から言われたことを行わない、命の関係を持っていない、神様に言われていることに従っていかないとですね、そのようにカラッカラになってしまっている、神様との関係がもうなくなっているというか、カラッカラになっているのにもかかわらず、その惰性的にですね、教会の活動をしていくということが十分にあり得るわけなんです。つまり自分の内にある命の泉を、今まで彼はずっとサムソンはですね、外にばらまき続けたんですね。それでついにこの泉さえがですね、なくなってしまった状態になっているんです。そこでペリシテ人は彼を捕まえて、彼の目をえぐり出し、彼をガザに引き立てていって聖堂の足かせをかけて彼をつないだ。そうこうしてサムソンは牢の中で臼を引いていた。これ牛とかがする作業ですよ。臼を引いていた、えぐり出されて聖堂の足かせをかけられて、自分が気づいた時にはもうこのようにして奴隷状態、束縛されている状態なんですね。私たちが気づいた時にはもうそれは遅すぎます。ああこれは間違っていたっていう時にはですね、もうとんでもないことが起こっていて、自分で修復することができなくなるわけなんです。これはちょっと情欲ではなくて噂話の話で聞いたことがあるんですけれども、ある牧師をですね、こう抽象的なことを教会の中で広めたですね、このある女の人がいたんですね。でもうその牧師の名誉が全部傷つけられてですね、で彼が教会を出ていかなければならなくなったけれども、その言った本人がですね、牧師のところに行って謝ったんです。ごめんなさい。牧師は彼女を屋上に連れてきました。そして、羽毛のですね、枕をですね、持ってったんですね。でそれを引き裂いて、その羽毛をですね、屋上から、この投げたわけです。いろんなところに飛んでいきますよね。あなたがしたことはこういうことですと、その牧師さんが言ったんですね。集められないでしょう。町中にその羽毛が飛んでってしまってるわけですね。でそれを集めようと思ったって、もう修復できないでしょうということをですね、この彼が話したんですけれども、これは噂話、今は噂話、抽象の話をしましたけれども、他のことにおいてもですね、気づいた時にはもう遅いんだよということなんですね。さてペリシテ人の、そしてしかしですね、次です。しかしサムソンの頭の毛は剃り落とされてからまた伸び始めた。今遅すぎるという話をしましたけれども、 見捨てられはしません。ここが神様の恵みと憐れみです。サムソンの髪の毛は伸び始めました。完全にお見捨てになっていないんですね。そしてサムソンは最後に主に大きく用いられていくことになります。さてペリシ人の漁師たちは自分たちの神ダゴンに盛大な生贄を捧げて楽しもうと集まり、そして言った、私たちの神は私たちの敵サムソンを私たちの手に渡してくださった。民はサムソンを見たとき自分たちの神を褒めたたいて言った。私たちの神は私たちの敵をこの国を荒らし、私たち大勢を殺した者を私たちの手に渡してくださった。ダゴンというのはペリシ人の偶像なんですけども、人魚分かりますか、人魚でいいんだよね、あの女の人、あの下半身が魚の格好をしていて上半身が女の人になってますよね。でダゴンというのは男版です。あの人魚というと女性になりますけど男版の人魚ですね。で、そういう形をしているんです。そしてそれを神様として拝んでいたんですけれども、今ですね、私たちの神は私たちの敵をこの国を荒らし、私たちを大勢を殺した者を私たちの手に渡してくださった。ダゴンの方が強いということを褒めたたいているんです。これがね、これが私たちが罪を犯した後の結果です。ダビデがですね、罪を犯した後にナタンに言われたんですね。異邦人のそしりをですね、これによって受けるんだと、神様の名が汚されるんだと。罪を犯すことによって、なんだあいつクリスチャンなのにこんなことやってたのかと言ってキリストの名が汚されていくわけなんですね。今これが起こっている。彼らは心は陽気になった時、サムソンを呼んでこい、私たちのために見せ物にしようと言ってサムソンを牢から呼び出した。彼は彼らの前に戯れた。彼らがサムソンの柱の間に立たせたとき、サムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。私の手を離してその宮を支え、この宮を支えている柱に触らせ、それに寄りかからせてくれ。今この心がパーティーをやってですね、もうぐでぐでに酔っ払って、それになんかどんちゃん騒ぎをやってたときに、じゃあサムソン連れてこいって言ってですね、サムソンになんか変な踊りをさせようとしたわけなんですよね。でその時に、サムソンがですね、この若者にこう固く手を握られてたんですけど、ちょっと若者、これちっちゃな男の子の方ですよ。サムソンがもう力がもう全くなくなってるっていうのよくわかりますね。その男の子だけ十分だったんです。だけど今はちょっと手を離させてね、私はこの柱、この2つの柱に寄りかからせてくれって頼みました。宮は男や女にいっぱいであって、ペリシ人の漁師たちもみんなそこにいた。屋上にも約3000人の男女がいて、サムソンが演技するのを見ていた。屋上にも約3000人ってことはもっとたくさんいたってことですね。サムソンは主に呼ばわって言ったし、神よ主よ、神主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の二つの目のためにもう一度ペリシテ人に復讐したいのです。で、神様はサムソンを憐れんでくださって、この祈りに応えてくださいます。そしてサムソンは宮を支えている二本の中柱を、一本は右の手に、一本は左手に抱え、それに寄りかかった。そしてサムソンはペリシテ人と一緒に死のうと言って力を込めてそれを引いた。すると宮はその中にいた領主たちと民全体の上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は彼が生きている間に殺した者よりも多かった。彼が今まで殺したペリシテ人の人数を全部合計しても今殺した人数よりは少なかったほど多くの人を彼が死ぬ前に殺すことができた。けれども考えてみてください、彼は自殺したんです。彼のこの死に方がいかに惨めでしょうか、なんと虚しいことでしょうか。そして最後にそこで彼の身内の者や父の家族の者たちが皆下ってきて彼を引き取り、ソルアとエシュタルの間にある父マノアの墓に、もうマノアは死んでたんですね、彼を運んで行って葬った。サムソンは20年間イスラエルを裁いた。このようにして最後にか、身内の者がですね、引き取りに来ました。サムソンのこととても悲しかったと、悲しんでたと思いますよね。主の使いが現れたんですよ。そしてナジル人として生まれてきたのに、あまりにも惨めな姿として彼は惨めな姿で死んでいきました。コリント人への手紙第1の10章12節にパウロが立っていると思う者は倒れないように気をつけなさいと言っています。立っている、私は大丈夫だと思っている者は 倒れないように気をつけなさい。主の霊を受けて力強い働きをしている。私はこういうことを今行っている。クリスチャン生活をこういうふうにやっている。また私はこうやって一生懸命聖書を勉強している。教会にも行っている。大丈夫だ。では全然ない。神様との命の関係を持っていなかったとしたら、最後にその外側のものまでも失ってしまいます。で、数回引用しました箴言5章の言葉、他国の女に近づくなという戒めの中にですね、こういう言葉があります。5章の16節ですけども、あなたの泉を外に散らし、通りを水路にしても良いのか。あなたの泉を外に散らして、そして通りを水路にする。これどういうことかというとですね、今その泉というのは自分の精液のことなんです。それをですね、自分の妻に用いるのではなくて、他国の女、通りにいる女に用いていくということが、それを比喩的に言っているところなんですけれども、これはですね、神様との命の関係でも同じことが言えるんですよね。イエス様に会って、私たちイエス様言われました、私から飲む水は決して買うことがなく、その生ける水はですね、あなた方のうちで泉となって永遠の命に至る水が湧き出ると言ってるんです。このイエス様が与えてくださるところの泉、その永遠の命の水、これをですね、私たちがいつまでもいつまでも撒き散らしていたら、他のところに持ってってたら、つまり罪を犯し肉の欲望のを働かせるままに、自分の肉を満たさせるようなままにしていたらですね、いつか神様の自分が知らないうちにですね、もう本当にこの折れてしまったこのブドウの枝のようにですね、命を持たない枯れてしまったものとなります。だったらクリスチャンは救いを失ってしまうのかと、聞く人がいるかもしれません。私は分かりません。分からないけれども、確かなのはその罪意識ということをですね、深く考えることなく、平気でそういうことを行っていたら神の国に入れるんだよという保証は全くないんですよということが言えるわけなんですね。サムソンは私は天国に入ったと思います。信仰を持っていたのでけれども、この終わりの姿があまりにも惨めですね。で、私たちも本当に気をつけていかなければいけません。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。罪が私たちの行うことについて見ていくことができました。こんくらいいいやと思っていたら、いつの間にかもう見えなくなっている。もうはっきりと周りから見たら、なんでこんなことがわからないのかというようなことを行ってしまう、そういうものであることが分かりました。主よ、どうぞ私たちが御言葉から目を離さないで、そして聖霊様から罪を示されたら、本当にそこでへり下って罪を捨てて、そしてもう罪を犯さないと心に定めて、本当に心を守っていくようにすることができますように助けてください。日々の教会生活、教会での活動、これを行っていますけれども、これが救いの条件ではないということを肝に銘じて、この歩むことができますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。